おはようございます。もうこれで礼拝会を終わったかなと思った時に私が出てきて、皆さんどう思ったか分かりませんけれども、今日初めて来てくださった方何人かいらっしゃいますので、みんなで歓迎させていただきましょう。勅使河原智子さんが来てくださいました。ようこそおいでくださいました。感謝いたします。いわきの大学で教えておられます、木村悟さん、ようこそおいでくださいました。そして、インドネシアから日本に来て、日本で仕事をしながら教会の働きをしているダウド兄弟、ダウド・アンドリー、ようこそおいでくださいました。そしてですね、長谷川雄志に、はい、剛さん、ようこそおいでくださいました。剛さんはクロスカフェの、オープンマイクの常連です。いろいろ顔を出してくれる、今日ここにも来てくれて本当に嬉しい限りです。はい、あとは大丈夫ですかね。はい、感謝いたします。私は長く話すつもりはありませんというと長くなっちゃうので言わないことにします。今一度お祈りしましょうか。アニケン先生いますか。あ、にしようか。はい、わかりました。大丈夫大丈夫。はい、お祈りしますか。アニケン先生、はい、お願いします。YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。歓迎させていただきます。私たちはみんな今生きていて、当然のようにいろいろ考えたり語ったり行動したりしていますけれども、私あなたが今生きているのは全部言葉と行動の結果です。全部誰かが言った言葉、誰かが取った行動、それを私たちは子供の時から意識するまでもなく目にし耳にし、それが本当だと思って受け取ってきた、その結果が今の私を作っています。ですよね。そうなんです。私たちはですから証の結果ということができます。誰かが語ること、自信を持って語ること、 それはその人の証です。教会では証というと自分がどうやってイエス様を体験したか、イエス様に お会いしたかということを話すことというふうにこう受け止められていますけれども、証というのは証言ですから、私の人生の証言をする、それは気づかないうちにもやってます。私たちみんな誰かに言ってきたでしょう、こうなんだよ、ああなんだよ、本当だよとかって、嘘だと思いながら本当だよっていう人もいますけど、そんな言葉や行動が知らないうちに何年か何十年か私たちのうちに積み重ねられてきて、今の私がこれが本当なんだと思い、それを語り行動にしています。聖書を通して今日もお読みいただきましたけど、イエス様のお言葉を読みました。この言葉はイエス様が、まあ、ほぼ2000年近く前にこの地上を歩まれた時に語られたお言葉です。しかしこれは過去に終わってしまった言葉ではなくて、今も語っている言葉です。今私たちが読んだからだけではありません。なぜならここで語っておられるイエス様は今も生きておられるお方だからです。私たちはいつの間にか目に見えないものは存在しないと思わされるようになったかもしれません。どうですか、今でもそう思っている人いますか。目に見えないものは存在しない、まあ、大体こういろいろ勉強していくと目に見えないもの存在してるんだって分かりますよね。いや空気だけじゃなく目に見えるからあるとは限らない。初めてそれに気づかされたのは星の話を聞いた時でした。宇宙には無数っていうかまあいくらぐらいでしたっけ、50億ぐらいでしたっけ、星の数があると言われています。その中にはちゃんと望遠鏡で見えている星があっても実際にはないっていうのがあるんだそうです。なぜなら星の光が地球に届くまでに1万年とか1億年とかかかるんだそうです。見てるじゃねえか、あるじゃねえか、ないんですって。どうします皆さん、頭の中混乱していきますよね。つまり私は、皆さんあなたは分かっていると思っても実はそうでないことの中に生きているんです。自分が判断することが全てだとなると、私たちはそのような混乱の中に引き続き生きていくことになります。それなので私たちが混乱の中に生きることがないように、自分は大丈夫と思いながら自分自身が滅びる道を歩むことがないように、神様は今日も語っておられます。神様が語られる時非常に単純です。どうやら聖書を読むとそうなんです。特別なこと、なんかいきなり空に文字が現れて、雲が文字の形になって、アメリカでは英語ので日本だとそれが日本語になるとか、そういうことはないんですよ。私たちの間で普通の人間と思われる人の言葉を通して神様は語られるんです。イエス様は人間となって来てくださいました。そして神様からの永遠の変わることがない、時が経っても古びることのない言葉を語られた時に、大勢の人はここに書いてある憎んだというのです。憎む、激しく嫌うことです。こんなの嫌だとかっていう世界がね、忌まわしい。イエス様が語られた言葉を当時聞いていた人たちの多くは憎んだのです。イエス様が人間となってくださった神様、そしてそのイエス様が語られた言葉は神様の言葉で、神様の言葉を憎むとどうなるか。神様の言葉を憎むと命がなくなるんです。体は生きていくんですよ。 でも自分の魂、自分自身という存在が死んでいくんです。なぜなら神様が語られる言葉が命だからです。さっきも申し上げました、私たちが今生きているのはいろんな言葉、いろんな行動を受け取ってきた結果です。体じゃないですよ、体はいろんな食べ物を受け取った結果です。受け取る食べ物が悪いと病気になります、肥満になります、あるいはガリガリに痩せてしまったりする、病気になってしまう。でも健康なものを受け取ると私たちの体が健康になるように、私たちの見えない人間、霊、聖書が霊と呼んでいる部分は健康な命の言葉を受け取ることによって生きていくんです。神様はその命の言葉を語ってくださる、イエス様を通して、イエス様がそれを語ってくださった。それを憎む者は当然命いらないよというのと同じですから、命を失うんです。だからイエス様が言われた、私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかった、しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。人間のために一人一人の人間が豊かに生きていくために、語ってくださる神様の言葉を激しく憎むことは罪です。犯罪ではない、日本の国の法律で裁かれることはありませんが、神様の国の法律で裁かれます。犯罪っていうよりも罪だからです。そしてイエス様は続けて言われる、もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。神様が誰一人、人間の誰一人が騙されて滅びてしまう、魂の死という言葉で表すことができるような、私たちの本当の人間、実は永遠に生きていく存在が永遠に死ぬ存在になるということが起こらないように、神様は言葉を語ってくださり、そしてそれを行いにもしてくださいました。言葉を信じないだけではない、イエス様が表してくださった行い、それは神様の心だったんです。なんです、今でも神様の心は苦しんでいる者が助けられることです。死のうとしている者が生きることです。病気の者が癒されて健康に生きることです。神様の思いはどんな人も悲しみや苦しみを通ってもそれを乗り越えて人間らしく生きていく、人間らしく生きることを、私が一番求めていることはそこにあります。教会として集められる、私たちがこんな集まりを持つ、それは神様が私たちを人間として作ってくださって、人間として人間らしく生きるように願っておられるからです。人間らしさが失われているのが今の世界ではないんですか。私にはそうとしか思えない。日本の社会もそうです。世界どこを見てもそうです。人間らしさが失われてしまっている。人間が操作されている。これが全部の情報ですよって言ってるかのように思っても全然違って、ほんの一部しか伝えられていない。皆さんそう思いませんか。今回、あ、今日ですよね、東京都知事選、東京都知事選で56人の人が立候補しているのに、テレビに映ってる顔4つしかないです。他の51どこ行っちゃったのって話です。え、気がついてるじゃん皆さん、候補者4つの顔しか出てこない。いつの間にか人間はこの4人の中から選ぶんだと思わされてるんです。これ操作って言うんです。いや、操作って、あの、操作じゃなくて操ることですよ。人はね、遠隔操縦みたいなんです。私たちの思いを操る力が働いてるんですよ。だから私たちは気がつかないうちに本当でないものを信じ込まされるような世界に生きているんです。それは人間らしさではないんですよ。人間は自分で考えて、自分でいろいろ調べた結果、自分で決断して行動できる存在なんです。自主性なんです。 神様はそのように作ってくださった。それが人間の、人間に与えられている神様の形です。自分で考えて、自分で決断して行動を起こしていく、その自分の考えることを狭めようとする力は悪の力です。その悪の力が働いている。そんな中で神様は私たちが本当に人間らしく生きるように、自分らしく生きるという言葉が大流行りしました。つい何年か前、14、5年前でしょうか、20年ぐらい前でしょうか。今はあんまり聞かれません。でも神様があなたを作ってくださった、あなたがどう思うが、あなたが自分で生まれてきたのではないということは、神様があなたを作ってくださったことなんです。これは信じるしかない。そして神様が私を作ってくださったということは、神様が私の人生にものすごく素晴らしい計画を持っている、目的を持っているということなんですよ。でそう知らないで生きることが一番貧しいことだと私は思っています。神様がこんな私のことを心配していてくれて、この私のためにすごい将来の計画を持っていてくださるのであれば、それを知ってそれを生きていくことが一番私にとっての素晴らしいことのはずなんです。時に私は勘違いします。私は18歳で聖書学校というところに 入らせてもらいました。ちょっと冗談めいて、牧師製造工場って呼んでるんですけど、そういう部分があるんですよ。この3年間の訓練を経ると、試験はあるんですけど、牧師にある資格が与えられるんです。で私はその学校にいるときに、アメリカで勉強したいと思いました。アメリカに行ってこう勉強して、箔をつけてね、学位をもらって帰ってきたみたいなことを考えたんです。でそれをお世話になった宣教師に言ったんですよ。だから宣教師は黙ってうなずいたんですけど、それっきり私も忘れていましたが、後にあって気づかされ知らされた。ずっと後になる。その宣教師は私をアメリカに留学させて、まずは普通っていうか大学に入れて、でそこで2年ぐらい勉強させてから、今度は編入させて新学校、ね、聖書学校と違う、格が上の学校何を言ってるんですかね新学校に入れてということを計画して全部準備してくれていたんです。私がそれを知っていたらもちろん乗っかりました。間違いなく乗っかっていたと思います。知らなかったんです。それで勝手にノルウェーに行くことに決めたんです。私が所属していた団体は大騒ぎになりました。あの野郎許さないっていう人がいたそうです。いや当然でしょう。ものすごくお世話になった団体にのことを全然考えないで自分の勝手な道を行ったわけですから。いいですか、私が言ってるのは、私はアメリカに行かないで間違いを犯したっていうことじゃないんです。知らないとその方向には行きませんよってこと言ってるんです。私がノルウェーに行ったことは神様の導きでした。だから私は今日ここにいるんです。ありがとうございます。いや別にその拍手を誘うわけではなかったんですけど、私がノルウェーに行ったから、いろんな経験をさせてもらった兄貴先生と結婚して今ここに来ていて、もう本当は 4,5 年でさよならって言ってモンゴルに行くはずだったのが、 34,5 年経ってまだここにいるんです。でもそれは神様の計画なんですよ。だから素晴らしい、感謝してる。いいですか、文句言ってると思わないでくださいね。そのね、森はアメリカに行きたかった、いや行きたかった時もありました。そんなんじゃない。あなたのために神様は素晴らしい人生の計画を用意していてくださって、あなたがイエス様っていう時にその神様とつながって、あなたに対する神様の計画が少しずつ、いいですか、いっぺんじゃ少しずつ少しずつ見せてもらえるんです。神様は知恵のあるお方ですから、 あなたの人生最後の日までをいっぺんに見せることはしないんです。おそらくいっぺんに見せたらみんな逃げ出すんですよ。だから一歩ずつ見せてくださるんです。だから私もいわきに来るとき 4,5 年間を埋めるっていうことで来た。 4,5 年経ったらモンゴルに行くっていうことで来た。いや、神様騙したわけじゃないですからね。 4,5 年って言われたのはミッションですか、団体ですから、それでいいんです。神様につながって、イエス様につながっていく、イエス様とイエス様のお名前を呼んで、毎日の生活でいつもイエス様とお話をしていく中で、イエス様はその日その日一歩ずつを見せてくださいます。その一歩従わなかったらそこで止まってしまうんです。素晴らしいことに、一歩従わなくても神様は終わりにしないんです。素晴らしい。神様は一歩を踏み出すのを待っておられて、機会を与えてくださいます。一歩従わないと、二歩目従わないのも簡単になっていくので、それを続けてそのままにしていくと、私たちは一生神様に従うことなしに、自分が本当は生きることができた、すごく意味のある人生を棒に振ります。でも神様はそれを願います。神様が計画しておられる人生は、何もメディアで取り上げられる知名度の高い人になるとかっていうことではありません。皆さんはどう思いますか？世界を変えてきた人たち、誰が世界を変えてきたでしょうか？知ってますか？名前も知らない。名前も知らない気ですから。そうなんです。今メディアで取り上げられて、どこそこの大統領とか、どこそこの首相とか言われる人たちが世界を変えるのではありません。世界を変えた人の一人にエジソンがいます。エジソンはいろんな1万以上の発明をしたそうです。で、この今蛍光灯です、裸電球。私が子供の頃は電球の時代です。電球を発明したのはエジソン、子供の頃から聞かされていました。エジソンはある意味世界を変えたと言えますが、私の中では本当に世界を変えたのはエジソンのお母さんなんです。トーマス・エジソンは小学校1年生に入った時に学校の先生から引導を出されたそうです。お母さん呼ばれました、学校に。この子は学習能力がありませんから面倒見きれません、お母さんは言ったそうです。私の子供の価値が分かんない学校には私が行かせない、私が教える。私エジソンのお母さんの名前知りません。名前はどうでもいいんです。あなたが神様によって計画された人生を生きていくときに、世界を変える一歩が始まるんです。この世界が変わる必要がある。私はつくづくそう思います。日本は変わらないともうダメになる。日本人がダメなんじゃない、日本の国の仕組みがダメで、素晴らしい能力を持っている、素晴らしいものを持っている日本人があたかも無駄になるかのようなシステムが今できている。この日本は変わらなければいけない。どうやったら変えることができるのか。政治からは変わらない、教育からも変わらない。これは申し訳ないんですけど、私の確信なんです。誰が都知事になろうが、誰が首相になろうが、あんまり大きな変化は起こらないだろうと思います。どこから変わるか、私たちから変わるんです。あなたから変わるんですよ。でっかいこと言ってますか？いや、言ってますよ、でっかいこと。だけどそうなんですよ。だから私はフランスで 黙々と木を植え続けた人の話を忘れないんです。30年木を植え続けてそこが森になった。皆さんフランスにも私がいるんです。わかんないか。いや別にわかんなくていいですフランスのある地方で一人の人が30年木を植え続けたので森ができた。私たちがイエス様とつながってイエス様の言葉を受け取ってイエス様が見せてくださった神様の心と行いを受け取ってこの私から変化が始まっていきますように、そのあなたからこの日本が変わることが始まっているんです。もうだからもっとできるんです。生きている限りもっとできるんです。一人の人がイエス様と出会って自分はこのために生まれていたのかと分かること、それほど素晴らしいことはない。そしてその人がそれを生きていくなら必ず世界を変える神様の働きが進んでいく。世界を変えるのは結局は人間の力じゃないからです。神様が変えてくださるんです。イギリスがどん底にあった時、今回イギリスの政権が新しくなって14年ぶりに労働党になりましたけども、イギリスが中世ものすごく貧乏で犯罪しかないような社会だった時に、一人の牧師が神様から言われて馬に乗ってあちこちに行きながら神様を伝えました。イエス様を伝えました。人に嫌われて腐ったトマトは投げつけられるわ、卵を投げつける人はいなかったので、高級ですから卵は、腐ったトマトを投げつけられた。それでも彼は伝え続けました。その彼によってイギリスが変わったんです。イギリスがまともな国になったんです。まともな人生を生きるようになったんですよ。ジョン・ウェスレーっていう名前は今もイギリスの歴史に残っています。メソジスト教会、いわきにもありましたけど今もうちょっと活動がないんですけど、メソジスト教会という教会が始まったのはこのジョン・ウェスレーです。大体そういう人たちはその時代には人から憎まれたり嫌われたりする。皆さん、人に嫌われるとか好きになられるとかじゃなくて、イエス様、神様があなたのために用意してくださった人生を求めていこうじゃないですか。それを生きていこうではありませんか。あなたの立場や地位はあんまり影響しません。あなたがどれほど心から一人の人に向かっていくかなんです。目の前にいてくれる人にあなたが何を差し出すことができるか、必ず誰でも差し出すことができるものを持っている。それを引き出してくださるのがイエス様です。それを引き出してくださるのが私がイエス様と呼ぶときに答えてくださるイエス様です。この方向に行くんだ。いろんな賜物が与えられていますから、人によっては目立つようなことが起こるでしょう。でもそれをしてくださるのは神様です。目立たないことをしている人もたくさんいます。でもそのあなたを通して、その私たちを通して誰かの人生が変えられていくようにするのが神様です。イエス様は語っておられます。イエス様は見せていてくださいます。そしてやがてイエス様は言われました。やがて私が父のもとから助け主を使わす、助けてくださる方を使わせてくださる。もう本当に時間がどんどん経っていくので詳しくは言えないんですけど、イエス様は助け主なる聖霊は父が、天のお父さんが使わせてくださるんだって言ってたんです。今まで、今ここでイエス様は私が使わすんだって言ってるんです。どっちも本当なんです。イエス様と天のお父さんとは一つですから、父と御子ですけど思いは一つ、考えることもなすことも一つ。イエス様が助け主と呼ばれている聖霊様を使わせてくださる。その聖霊様は来てくださっています。今は聖霊の時代と呼ばれています。 本当に私たちがイエス様と呼ぶときに、目に見えないけれどここにいて今も働いていてくださる聖霊の神様があなたに来てくださる、あなたに語ってくださる、あなたを導いてくださる、そしてあなたの道を助けてくださる、あなたの人生を助けてくださる。25節、彼らは理由なしに私を憎んだ。この言葉は詩編の35編19節に書かれています。詩編69編の4節にも書かれています。後でご覧になってください。聖書の言葉の通りのことが起こるのです。イエス様が言われた言葉はその通りになるのです。世界中がどれほど反対しようが、どれほど不正宣教をしようが、イエス様が言われたことは必ずそうなるのです。だからあなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからですと言われるイエス様の言葉は必ずその通りになるのです。私たちが証しをする。最初に言いましたように、私たちはいろんな証しによって作られてきた自分なんです。その私がこれから人が作られる手助けをしていく存在にもうすでになっているんです。一番素晴らしいこと、それは人間らしさを生きるエネルギーを、力を提供することです。私にはない力なので、その力を持っている方が私を通して働いてくださるようにすること、それが証です。つまり私たちはイエス様について人々にお伝えしていくことで世界が変わるのです。リバイバルの歴史がそれを証明しています。あなたが、私がイエス様のことをお伝えしていくので、見えないところから始まって世界は変わっていく。それを人はリバイバルと呼んだり、トランスフォーメーションと呼んだりします。世界のあちこちで起こってきました。世界中のクリスチャンは思ってます。なんで日本で起こらないんだ。日本にプロテスタントが伝えられて150数年、なんで日本はそれが起こらないんだ。諦めてる人が多いんです。皆さん、諦めちゃダメです。必ず起こります、必ず起こります。でもそれはイエス様とつながって、イエス様が流してくださる命を一人一人が管となって提供していくことによって起こっていくのです。それだからイエス様を知ることが大事です。イエス様をよく知るのはどうやったらできますか。どうやったらイエス様をよく知ることができますか。質問したんです。答えてください。答えてくださると助かります。分かってるのに言わないとか、答えてなんかやるもんかと思ってるとか、どうなんですか。どうやったらイエス様を知ることができますか。はい、聖書を通して。そうなんです。聖書を通して、祈りを通して、こういう交わりを通して、ここでただ座ってるだけではそんなに分かんないかもしれませんけど、いろいろ話が始まるときに、交流が始まるときに、私たちは意識するしないにかかわらず神様、イエス様を知っていくのです。手助けとしてこれを作りました。賛美と感謝のレシピという題をつけてますけれども、この中でイエス様がどんな方だと新約聖書が言っているのかを集めてあります。先週もご案内しました。もったいぶるわけじゃないんですけど、あんまりいらないのにと思う人に押し付けることがないように、どうぞご希望の方は出口のところでこれをお受け取りください。結構ページ数があるんですけど、皆さんこれ ぜひね、毎日使ってください。そして声に出して、イエス様、あなたはこんなお方ですということを少なくとも104回できるようになってますから。イエス様、あなたはこんなお方です、104回できるの、104回ですよ。あの1日に全部やらなくて大丈夫です。でも毎日これ使ってください。もっとイエス様を知りましょう。もっとイエス様を知ることを求めて、知って満足するんじゃなくて、そのイエス様をお伝えしていきましょう。この日本はそれが必要なんです。誰が日本を変えるの。時々私は泣けてくる。このままだと優れたものを持っている日本人が生かされることなく、この国はダメになってしまう。でもそうはならないようにしてくださる神様を信頼して涙を拭きます。この国は変えられる、必ず変えられると信じています。求めていきましょう。イエス様を求め、イエス様を知ることを求めていきましょう。いわきのために祈りましょう。日本のために祈りましょう。特に日本人の私たち、日本のために祈りましょう。ダウド兄弟はインドネシアから来て日本で福音を伝えようと、イエス様のことを伝えたいって頑張ってるんです。宣教師が来るんです。またチームが来てくれました。アニケル先生もその思いで日本に来ました。今世界中でいろんな人たちが毎日日本のために祈ってる。日本にいる私たちが祈らなくてどうするんですかっていう思いです。祈りましょう。日本のために祈ります。いわきのために祈ります。毎日祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日私たちを集めてくださってありがとうございます。ここにいるお一人一人、私はクリスチャンではないと思う人もいらっしゃるかもしれませんが、クリスチャンであるかないかではなく、あなたは人間としてその方、私たち一人一人を作ってくださいました。そして天のお父様、あなたは一人一人私たちにものすごく素晴らしい計画を抱いておられることを感謝します。どうぞ助けてください。あなたを知っている者も知らない者も、イエス様のお名前を呼んで、あなたが語ってくださるお声を聞き取り、一歩一歩従っていくことにより、このいわきが、この日本が変えられ、世界が変えられていきますように。あなたをそれをしてくださるお方です。ああ神様、お一人お一人の心深くに語りかけてください。あなたの促しに応えて、イエス様と呼び、あなたについていく者たちとしてください。どうか天皇ご夫妻をそのように作り変えてください。あなたの愛とあなたのお力でお救いくださいますように。岸田文雄首相、内閣、国会議員、あるいは官僚の方々、どうかあなたのご慈愛によって本当に人間らしさに立ち返ることができますように。神様、内堀正夫知事、県議会の議員の皆さん、行政、内田博之市長、市会議員の皆さん、行政の皆さん、主よ、一人残らずあなたの前に尊い魂、尊い存在、どうぞ神様、あなたのご慈愛が注がれますように。神様、一人から始まって人間らしさが回復されていきますように。この町を憐れんで変えてください。病んでいる人たち、戦っている人たち、あなたは助け主を使わせてくださっていますから感謝します。ご聖霊様をお働きください。イスラエルにあなたの御心がなりますように、政治家たちが悔い改めますように、聖書の神に立ち返りますように、エルサレムに平和が来ますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
天のお父様、心神佐波子真浮兄弟が誕生日を迎えます。ありがとうございます。あなたが兄弟を捉えてください。あなたと共に生きる豊かな命を与えてくださったことを感謝します。兄弟がいろんな人に祝福となってきました。ますますイエス様、あなたのご臨在を表してくださり、兄弟の内なる人を喜びと平和で満たしてください。体の健康をあなたが支え守ってください。そしてさらに多くの方が兄弟を通してあなたの祝福に預かりますように、青木を兄弟を感謝し祝福して、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。